ではでは、久しぶりの収録なんですけど、我々にとっては。
はい。
で、まず、
久し
も
ぶり
のち
で
ゃん。
す。あら。
あら。あららん。
ちょっと色物ラジオ始めて、
はい。
4年目 ?3 年目
そう、3年目？ 3 年
?3 年
目？
目?ちょっとやっと私に彼氏ができました。4
ポロ
年
レ
目やっ
さ
と、え?やっ
ん。ええ
と彼氏ができま
ー。
した。
お、おい。
え?
3、4
あ?
回前聞いた人からするとどうしたと思う？
何か言いましたっけ?そんなん言ったっけ?全く覚えてない
そ
な。
う。ね、今回のテーマね、上書き保存の行為の話なんですけど、上書き保存されたんでしょ？
なんかもう上書きどころじゃない?その、なんかフォルダごともちょっとゴミにしてましたよ。
え、何？それ今まで付き合った人たち全部？
あ、いたっけ? あ、いたっけ?ちょっと初めての人じゃないかな。
初めての人。いや、皆さん、これね、付き合ってね、まだ間もないタイミングでね、収録してるので、今ね、ものちゃん、頭からハートが出てて。
そう。え、多分、2週間では終わらへんと思う。
いや、まあ、そうだね。それはなさそうだね。もうちょっと。
いや、でも今回は本当になんかちょっと違うかも。ちゃんと付き合ってます。
って感じがするんでしょ？感じ
は
的
い。
に。
全然違います。
なんですって。
ありがとうございます。
ね、やっぱ大人は早いよね、展開がね。
そう。まあ、なんか前もさ、前の人さ、ちょ、ほんまにあんま覚えてへんねんけど、
大丈夫、バッチリ収録されてるから、後
本
で聞い
当、あ、
て。
聞いたらいい?あんま覚えてないんだけども、もうだ怪しかったから、最初から。なんかそこまでこう思い入れないというか、振られて、まあもう無理って言われて、あ、わかった、で、あい次行こうみたいな感じでしたからね。前を向くしかなかった。
いや、でもさ、助走があったから飛べたんでしょ、今回。
そうかもそうかも。めちゃめちゃいい人です。今んとこ。
今んとこね。
今んとこ。
まあ、細かいことが気にならないぐらい大事を持ってくれるんだったら、大事、少なくとも愛情表現してくれるんでしょ？
あ、そうそう、めちゃめちゃ優しい。私のことちゃんと見てくれてますからね。いろいろ聞いてくれるし。ありがとうね
会話
と
が
か
で
めっ
き
ちゃ言っ
る。
てくれるし。そう、そう、会話ができるの。なんかちゃんと予定が立つ。嬉しい。
そうね、会話できるって大事よね。
大事。この日、あ、空いたからどう?って言ったら、あ、ちょっとその日別に予定入れちゃったけど変更できるか確認してくるわ、とか。すご。そんなことできる人いるんやと
むしろできない人しかいなかっ
思って。
たね、今まで。
いや、ほんまに今まで、マジでできない人ばっかりやった。
ありますね。
はい。ちゃんと会話できてます。
まあ、っていう、まあ、ものちゃんののろけ話はちょっと一旦置いといて、それは多分またこれからね、永遠に続くと思うから、まあ、それ置いといて、今日はね、なんで上書き保存の話をするかっていうと、お手紙いただいてるんですよね。
いただいております。
事前に言っとくと、内容が結構過激なので、こちらの方で一部編集というか 少しまとめて、
そうですね。上手にまとめられてるかわかんないですけど。
じゃあ、最初にお手紙だけ。
いろ姉さん、ものこさん、こんにちは。サイレントリスナーの名職の猫と申します。今回は私がリアルでは墓場まで持っていこうと決めている話を匿名を利用して少しだけ吐き出させてください。内容としては忘れられない秘密のゲス恋です。私は恋愛ができません。理由は、高校3年生か20年以上、私の心に居座っている女性がいて、彼女に呼ばれると、自分に恋人がいたとしても、一番に優先してしまうのを、自分で分かっているからです。もともとお客さん、生まれて初めての一目惚れ。好きになってから既婚であることを知り、それでも止まれなかった私。今思えば、当時の彼女は精神的に病んでいて、その影のある笑顔が切なくて、8歳下の経済力もない高校生の分際で彼女を笑わせたくてただただ好きで2ヶ月や3ヶ月に一度の逢瀬を重ねていたのですが、そんな関係が2年ほど続いたある日突然メールで別れを告げられました。今までのこと、私のことを伏せて旦那さんに打ち明け全てを失った状態で離婚したこと、そして生きていくために他県で勤務することを決めたこと、当時の私は彼女を恨みました。一緒になりたかった。進学やめて実家に絶縁されても二人で暮らしたかった。そのメールが届いて2日後、携帯も解約され、彼女は私の目の前から完全に消え去りました。思い返すと私がどんなに好きだと言っても、愛していると言っても困ったような笑顔でありがとうというだけでした。話はまだ続きますが、長すぎ&ゲスすぎるので、この辺で、とのことです。
すっごいね。 こんな、すっごいね、まずね、一個ね。文章がすごい上手なんだと。なんか読み入っちゃうじゃん。
あ、そうそうそう、物語読んでるみたいでした。
そうそうそう。なのと、もしよければ続きを。
そうですね、ゲスすぎるんだ。この後ゲス、なんか続くんですね。
うん。まあだってそこからさ、だいぶ時間が経って、その、
うん、
もしかしたら呼ばれたりしたのかなってちょっと思ったの。
そうですよね。
完全に抜けてたって言ってるけど。
待ってるってことですよね。
うん。
彼女に呼ばれると自分に恋人がいたとしても一番に優先してしまうって。
うん。っていう経験があったのかなと思ったので、まあもしこれを聞いていただいているのであれば、うんうん、で、可能であれば、ければ続きというか、
そうですね、
思いを吐き出す場所にしてもらえればと思うんですけど、まあ、今日はそんな、こういう忘れられない恋。うんう
んうん、はい。と、まあ、上書きできない恋ね。
上書きできない恋の話をしたいなと思います。
うん、はい。
自分でうまく終わらせることができないっていうのは結構大変だなって。
なんでこの人に取られなあかんねんって思ったって。
そうなの。そうなの。大体そうだから。
色物ラジオ。
色ねぎです。
モノコです。
最初にさ、まあ、上書き保存したとか言ってたけど。
うん、上書きです。
上書き。まあ、女は上書き、男はフォルダ保存ってさ、よく
言う。って言いますよね。
うん。
でも、意外に女の人もフォルダ保存の時ありますけどね、うん、本当にその大好きだった元からに呼ばれて行っちゃうとかね。ありません？不満がある時とかね、今に。
あるよね。
うん、
なんだろうね、これ。忘れられない恋か。うん、ある？
ないです。
え？あ、今。
ないです。今ないです。
それは置いといて。今は置いといて。いいんだよ、それは。仲良せんの。
いやー、忘れられない恋か。あ、そうそう、うん、今日ね、あの、そうい、うんうん、同じようなことをちょっと同僚と喋ってて、
うんうんうん、
で、その子は、なんか全く人に執着しないと、うん、まあ、すごい嫌なことされたらしいんですけど、元彼に。
はいはいはい。うん、
なんか私とか他の同僚とかは、なんかもう本当不幸になれって思うんですよね。本当にもう自分の人生に関わってほしくないし、なんなら不幸になってほしいってすごく思うんだけど、はいはい、その女の子はどう、なんか不幸になれとも思わないんだって、もうどうでもいいって、
うんうんうんう
ん、多分なんか私はそんな執着多分ないんやと思いますって言ってたんですけど、執着なのかなこれって。好きの裏返しで、
好きの裏返し、まあでも執着だよね。手に入らなかったものに対する思いってない。あとは、
うんうん、
自分でうまく終わらせることができないっていうのは結構大変だなって、ね、うん、なんかさ、前話したじゃん、
うん、
終わらせ方みたいな話をさ、うんうんうんうん、どこかで色物でも喋ったと思うけど、うん、なんかそこの折り合いをちゃんとうまくつけていかないと、
うん、
こういうふうに今ね、メールいただいた名職の猫さんみたいな感じで、うんうん、ずっと出てくるんだろうなって、くすぶってる感じ、くすぶる火だねみたいな。
折り合いってでもどうやってつけるの？なんか振られたってことはさ、もう折り合いつけるべきタイミングじゃないですか。
うんうんうん。
でもつけれないっていうのは望みをがあるからかな、そこに。
望みがある。なんかさ、元彼とかに呼ばれて。
うん。
行っちゃう、まあ、私ないけど
自分がフリーになるときはないけど、そうそう、うん、フリーやって、でもフリーでも一緒じゃないですか。なんかフリーやったら行く、なんやろうね、この違いなんでしょうね。
フリーだって行くのは単純に体が寂しくなっちゃって、うん、だってそんな一個じゃ呼び出されるなってさ、
うん、まあそうなんかな。
あとすっごい昔好きで、
うん、
10年ぶりぐらい経って、
うん、
呼ばれたっていうか、うん、その元彼が来る会みたいなのに行ったことがあったんだけどさ。
あ、はいはいはいはい。うんうん。
どうなってんのか見に行ってって言った
。確かに確かに。
どうなってんだろうねみたいな感じで行く。
あります、あります、うん。うん。興味本位でね。
興味本位。 うん、なんかそれも結構ひどい振られ方、ひどい終わり方をしたから引きずってたのもあるから、なんか決着つけに行った感じがあるかも、自分で。
でもさ、それでね、相手がめちゃめちゃ幸せそうやったらどう思います？
なんか、ああ、そういう、あ、でもなんか、それはそれでよくない？なんか私じゃなかったんだって思わない？
絶対嫌だ。私、幸せそうな顔したら、ほんまもう、ほんと嫌。
でもさ、
不幸になれって思っちゃう。
不幸になれって思う。
だって嫌なことされた相手ですよ。なんで幸せになっとんねんって思いません？
うん、あ、なんか自分じゃなかったんだと思う。
えら。
いや違う、なんかそうやって思った。なんかさ、前ここで言ってないけどさ、なんか自分の好きだった人、友達と買っちゃって取られたみたいな話したよね。
合コンのやつ？
合コンのやつ。
うんうんうん。
それがすごい結構引きずってるっていうか、なんか、どうやって決着つけたらいいんだろうと思ってたんだけど、
うんうん、
それもなんかね、もう二度とその人たちには会いたくないなって思ってたんだけど、うん、なんか最近結構もうどうでもいいなっていうふうに思った。
なんで？
何があったのかっていうと、まあ合コンで素敵だなって思う人の人とね、仲いい友達と買っちゃって、うん、全部ダメ、いろいろとダメになっちゃったっていうそういう話なんだけど、
うんうんうん、
なんかね、何が一番嫌だったのかっていうと、その、うん、なんか気持ちが勝ち合っちゃったっていうこと。
うん
っていうよりも主役の座を奪われたのが嫌だったなと思った。あ、
プライド、プライド、プライド。
うん、そう。
うん、
それがね、
いやでもめっちゃわかる、それわかる、う
ん。あの、そのさ、例えば合コンの中でさ、三、う、三、ん、の中でさ、うん、うまくいくなんて大体結構もうすごい確率じゃん。
うん、そうですね。
で、
うん、
その話題をね、かっさらいたいなと思う自分がいたの。今ここで言うけど。
でもそうじゃないですか、主人公は常に自分でいたいなって思っちゃう。
うん、でさ、かわいそうな私になっちゃったわけよ、その中で。わ、
うんうん、
かる、はいはいはい、だから、うん、もうなんか、どういう顔していったらいいかわからないから、うん、もうなんか顔出せなくて、なんか縁切っちゃったみたいなところあるなって思って。
うんうん、確かに。その物語、うん、その人たちが登場する物語である限り、自分はかわいそうな人物ですもんね。
そうそうそう、かわいそうな人物になるでしょ。うん、だから、
うん、
そうだからその人たちに舞台を譲っちゃったことがどうしてもすっごい許せなかったんだと思う。だけど今振りでそれに気がついて、でも私この人たちの舞台にそもそも入りたいんだっけと思ったら、
いや別
にも
う、そうですね、
いや別にもうどうでもいいわと思って、だからこの舞台に参加した主役の私ってことにしたの。
わかる、これ別のってこ と, こと
そうそうそう、その人たちの舞台、うんの中に入ると私脇役だけど、はい、うん、私という人生の舞台の中でたまたま脇役として出てあげましたっていうことにしたの。
なるほどね、友情出演ね。
私そう友情出演したわと思って、
うんうんうんうん、
その舞台がどうなってるか、どういう終わり、どういうような形になってるか知らないけど、
うん、
また続いてるかもしれないけど、まあ、うん、まあ一回それ友情出演することぐらいあるよねっていう折り合いになった。
ある、わかります。それで言うとその名職の猫さんもこれ物語ですもんね、もう彼と彼女の、うん、
そうそうそう、本当にね、なんか、
うん、
ちょっと皆さんには見せれないんですが、本当に文章すごく上手で、なんかね、うん、本当に物語なの、
うん、
多分名職の猫さんの中でも出来上がってるもストーリーになってて、確かに、うん、ですごい強烈な体験だったんだなと思うから、
うん、
多分ここのこのストーリーから降りられないんじゃないかなって、ま、もしくはこれを超える大きいストーリーを紡いく。
そうですね。それってさ、
うん、
その色根はどのタイミングでそのストーリーから降りたんですか？
あ、この、
その、はい、
この降りた時、はい、勝ち合った時、なんとね、私の友達の会社に、この男の子が入社してきたって話を聞いたの。2年ぐらい前、
うん、
でってなって、
うん、
で別にその友達とその彼は、うんうん、その私たちが出会う前から実は友達だったんだけど、友達同士だったけど、うんうん、だから入社してきてさみたいな、今度ランチするんだよねみたいな話を聞いて、すっごいざわざわしたの、うん、
それざわざわしますよね、
うんうん、そうそう、そうっていうことはさ、私ね、この友達とまた会うたびにこの彼の話が どこからかっかこう出てくるかもしれないじゃん、
う
ん、
はいはいはい、そうですね。
それは嫌だと思ったね。いや違う、出てくるのはしょうがないじゃん、同じ会社の人だから、
うん、
でもその都度になんかザワザワする自分嫌だかなと思うから、もうなんかちゃんと全部こう、
うん、あー整理して
そう広げてみようみたいな感じで見た、うん、そしたら、そうあの舞台に悲しい役だった自分が嫌だったっていう。
あ、そうか。だからそのえでも彼と全く違う世界で生きるんじゃなくて、
うん、
なんかその彼との世界線がこう交わりそうだったから、そのタイミングで構成入ったんですよ、
うん、構成入った、構成入って
、
違う違う違う違う違う、悲しい私やめようと思って、
うんうんうん、
悲しい私二重線友情しねみたいな
その自分で折り合いつけたんですね、
っていう形にしたらなんかちょっと面白いなと思った。
私もね、前職の人とさすごいたくさん会うんですよ、うんうん、いろんな人と遊びに行くし、
うんうん、
で絶対その元彼の話題は出ないんですよ。
みんな気使ってんのね
そうそう、みんな気使ってて多分結婚してると思うけど、うん、一言も出ないんですよね。
うん、
なんかこの状態すごい違和感があるんですよ私の中で、うん、なんかどうしたらいいか。来週ボード行くんですけど、前職の人
たちと。ああ、はいはいはい。このね、何があったのか知らないね。
あ、そっか、うん。
人たちもいるじゃない。今、最近聞いた人もいると思うけど、
うんうん、
何があったのかっていうと、まあ、ざっくり言うと、モ、う、ノ、ん、ちゃんの、
うん、
まあ、元々付き合ってた人は、モ、う、ノ、ん、ちゃんの会社の後輩の女の子と、そういうことになっちゃった、
う
ん
う
ん。
そうそうそうそう。
で、そっちの。
被ってたからね。
そう、
はい、
でなおかつ被ってたってこう、うん、狭いところでそういうのが起こって、うん、でちょっとモノちゃんが結構ダメージ受けちゃったよっていうのが実は過去にあったんですけど、それでね、その、
うん、
一個その話を聞いた時もそうだし、私のさっきのさ、
うん、
合コンの話もそうだけどさ、こういう役割ってかませ犬ってつけない、
はい、かませ犬です。
そう、
私
そう、もう額にかませ犬って書いてるんだ、実
は。そうです
よ、役柄かませ犬じゃない。
はい、かませ犬
ですね。それが許せなかったな、私。
いや、わかるわ。で、しかもさ、なんでこい、なんで、ちょっと口悪いね。
いや、
なんでこの人に取られなあかんねんって思った、
う
ん。
そうなの。そうなの。大体そうだから。なんでかませ犬やねん。
そうそうそう。そ
かませ犬っていう自分がもう本当恥ずかしいし、悔しいし、悲しすぎて、
うん、
悲しすぎて、悲しすぎて、悲しすぎて、友情出演って書いたの。かませ犬って言っちゃってない自分のこと。
うん、そうですね。言っちゃってますね。うん、取られた人っていう風に、まあ、周りから見てもそうなんだろうなと思って。
うん、で、会社の人からさ、取られた人って思われるの嫌じゃん。
嫌、うん、だ。嫌だ、嫌だ。
モノコさんは、そう、あ、取られた人ね、みたいな。
そうそうそう。
言って
るのが
嫌だなっていうのを推測してるのが嫌じゃない。
うん、嫌だ。でもさ、周りがなんか気遣ってんだよなってちょっとなんか考えると、なんか申し訳ないなって思ったりもする。
そうそうそう、っていうことも思ったりするし、かませ犬だって感じる自分も嫌だしみたいな、なんかさ、うん、いろんなのがこう使って疲れない。
疲れますよ。
そう、疲れるから私結構切っちゃうことが多いんだけど、
あ、
それをね、うん、その2人の舞台のかませ犬役をやめるしかないと思う、やっぱり、
うん、まあ、そうですね、
だから、うん、友情出演だから、モノちゃんはその二人の友情出演をしたんだと思う。
うん、そうですね。幸せになってほしいわ、
う
ん、じゃあ。
そうでしょ。
彼らのために演じたからさ、私が。
そう。この私が友情出演してあげたんだからみたいな感じになって。
幸せになさい。
そう、そりゃいい、そりゃなんか素敵な舞台になってほしいわよねみたいな気持ちになって、だから言えるようになったの。いや、私ちゃんとかませるだったよねっていうのをやっと言える。うん、
なるほどね。
うん。だから逆に。気使わないで言っちゃった、言って、その中、どうなったのって別に、モノちゃんが言わなくてもいいと思うけど、多分、
でもよ
く、いや、友情出演だったなって言ったら、多分みんなほっとするんじゃないかな。
あ、そうですよね。
うん。いや、友情出演しちゃったよね、あの時ね。
確かに、
うん。
ずっと私と彼の物語であり続けると辛いですもんね。
辛い。うん、私と、その元彼との間に割り込んできて、
うん、
で、取られちゃった。で捨てられた女みたいな感じでしょ。
銀太。銀太。
坊主にしちゃうよみたいな話
で。ママレードボーイの銀太、
ね。ママレードボーイみたいになっちゃう。それは辛くない？
うん、辛い。
私その役柄が辛いなと思ったの。
うん、うんうん。
だからやめたん。 私は主役で行くことにして、そうするとまあそりゃ人生であるじゃん、そういうことって。
タイミングによってその、まあ、主人公は自分だけど相手っていうものはコロコロ変わるじゃないですか、
うん、
その名職の猫さんはずっと彼女なんでしょうね。主人公は名職の猫さんで、
うん、お相手役のヒロイン、おそらくその彼女さんっていうポジションをずっとそのままに置いてるんだと思う、うんし、うん、でその配役を女優さんをこう変えてしまったら違うじゃん、
うん、うんうん
うん、
変えれないんでしょうね。
急に長澤まさみとかできないんだよ多分誰か誰か分かったら綾瀬はるかから長澤まさみには多分できないんだと思う。
できるタイミングあるのかな、
本人がそうしたいって思わないと多分、うん、変えれない気がする。なんかさ、うんうん、今のうちらとかそうじゃん、いい加減それさ、うんうん、その配役変えたいって思ってるじゃん、
うん、
だから変えたみたいなところってあるけど、
あ、そうですね、
変えたくないんじゃないかなって思った、うん、
そうかそうか、私たちあれですもんね、うん、その常日頃からその元彼の話が近くにあるっていう危機にさらされてましたもんね。
そうそうそう、
常にこうストレスを抱えた
一枚人を返したらさ、
そうですよね、
そこに元彼の舞台があるわけでしょ、うんうん、カーテンの向こう側に
確かにそれがなかったらずっと思い出で置いてるかもしれないですね、
うん、ずっと思い出だから、うん、ないそういうなんか別に忘れられない恋じゃないけど、
うん、
とか私高校時代にめっちゃイケメンの同級生いてさ、
うんうんうん、
でその彼ね高校卒業後どうなったのかって全然話聞かないの、う
ん、はいはいはい、
ってなるとさ、うん、私の中で彼は高校生の時のイケメンのままなの。
まあそうですね、
うん、でなんか
そうですね、
その彼とさラルクの CD 交換したりとかしたんだけど、
へー、もし
かそうみたいなこととかがこうさなんかこう
あるある
でしょ、
うんうん、
でなんかそれはそのままじゃん、
そのまま、うん、
で別に変えなくていいじゃん、それがラルクがルナシーじゃなくてもいいわけじゃん、
うんうんうん、そうですね
そうだけど多分変えようって思わないでしょ、うん、でこれがさなんか同窓会入って、ね、
うん、
そう同窓会で久しぶりに会ってハゲ散らかしてすごい太ってたりしたらさ、うんうんうん、なんかやめてって思うけど
そうですね、確かに、うん、忘れたくない秘密の下層
だ
よね、
うん、忘れたくないんだと思う、すごいいい言葉、
うんうん、
私たちのその高校時代に好きだってさ、
うん、
あったじゃない、うん、いちごミルクの先輩とか昔喋ってたけど、
はいはいはい、
うん、そういうのってさいい思い出で、
うん、
まあ、それもある意味忘れたくない恋じゃん、
忘れたくない、
で別に忘れなくてもいい恋だと思うんだけど、うん、
あでも今の彼女がいても優先してしまうぐらい好きなんですね。
そうだね。
ね、
ある意味その後の話を知りたいなと思ったのはその後あったのかなって思ったの。
うんうんうん、
でその時もし会っててそれでも行ってしまうのであればもう多分行っちゃった方がいいと思う。
あのさ、フォレストガンプ知ってます？
もちろん大好き。
フォレストガンプもこんな感じじゃなかったですか？まあ、ちょっと、まあ、既婚者とかじゃない、うん、まあ、でも既婚者の時があったか、
うんうんうん、
ね、幼なじみの主人公2人、あ、主人公の幼なじみの女の人がいて、本当に最後の最後にね結ばれるんですよね、
うん、
思いが強かったら最終的には一緒になれるんかもしれないなってちょっと思いましたけど、う
ん、
あれ見て、
あと何だっけな、うん、なんかこの間は言ってたんだけれど、あ、わかった、セックス&ザシティの続き、 Just Like That。
ああ見たんですか、 U-NEXT。
あ、そう、あのたまたまちょっと見てて、
ん
でいきなりネタバレして平気これ
うん、うん、
ネタバレします、あの、
はい、
それネタバレしたくない人はここで切ってください。
はい、
でキャリービッグ死ぬじゃない、
うん、うんうん、
で2年目シーズン2見てたんだけれど2年目どう、うん、って話を知ってた時に、
うん、
昨年頑張って乗り切ったのに、うん、2年目は辛いっていう話をキャリーが言うと、うん、誰かがその言ってた人が、うん、もっともっとこれから辛くなるわよって言ったの。あなたの生活にもう彼が染み込んじゃってるから、どこかのタイミングで絶対出てくるからってい
う、うんうん、
で2年目になると何が辛いって、1年目はもうなんかその忘れること精一杯なんだけど、2年目になると忘れていく状態の自分に気がついて、そこに悲しみを覚えるようになるよって話を聞いて、 なるほどと思ったの。
忘れちゃうこと、
そう、自分が生きてるっていうことと彼は止まったまんまだっていうことに距離感が出てくることが悲しくて辛くなるのよって話を聞いて、うん、すごいなって思った。その通りだなって思ったの、
うん、確かに、
うん、だからもしかしたら、うん、名職の猫さんも離れてってるじゃん、
うん、そうですね、
うん、の離れていくのも嫌なのかなと思ったそれ、
うん、なるほど、
うん、
だからこそこうやって覚えておきたい。
そう、彼女のことを
忘れたくない、
忘れたくない、
うん、
距離がだんだん離れていくことも嫌、そこも多分寂しいんだと思う。
あ、もしじゃ染みついてるんだ、うん、彼女が。
なんかすっごい昔だったよね、なんか探し出すテレビ番組とかなかった。
見つかりましたよってやつ。
そう、おかしい。だったよね、だったよね。
しんすけさんね
とかに出そうだなと思った。
確かにあの時、うん、あの人はね、今はね、
うん、忘れたくないんだろうなって私は思いました。
浮気、うんうんうん、保存、まあまあでもすることがね幸せなことではなく、こうやってこう思い出があることがね糧になってね生きていける人もいるからね。
そうそうそうそう、
うん、
あくまで途中で話した私とモノちゃんの話はもうあまりにも近くにリアルにありすぎるから、
うんうん、
自分の心の平安のために
そうですね、
あの乗り越えた形ではあるけど、うん、そうじゃなくて大事にしたいのであれば、
うん、
それはすごい物語だと思うね。
そうですね、本当に、うん、いやまたちょっと続きをどうなったかよかったら教えてください、
ね、うん、再会とかしたのかなみたいな
ね、
かける範囲で
運命の人はどっかで交わると信じてますので私は
ね、ロマンチックな展開があればいいなって思うけど、
うん、うん、囚われてるとね、なんか本人もなんか辛くて囚われてるのはしんどいですけどね。
なんか墓場まで持っていこうって書いてたから、もしかしたら本当に
うん、
人に今までシェアしたことなかったのかもしれないって
思った
の、うんうん、その彼女さんのことをおもんばかってさ、
うんうん、
だから秘密って誰かと共有できるから抱えられるものだと思うからっていうふ
う
に前誰かが教わってたから、
うんうん、
匿名でもいいのでなんかどこかでこういうふうに吐き出すことがあったら、またちょっともしかして形が変わってくるのかなって思ってたので、うんうん、もし辛くなくて、
うん、
私たちなどでよければ続きお待ちしております。
はい、お待ちしております。ありがとうございます。
ありがとうございます。今回は上書き保存、忘れられない恋、
はい、
の話でした。では色物来週は毎週金曜日配信しております。
はい、ハッシュタグ色物ラジオをつけて感想のつぶやきをお待ちしております。
はい、いつも感想とありがとうございます。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。
さよなら。
色物ラジオ。